ヨハネの福音書14章の7節をお開きください。私たちは今イエス様が十字架につけられる前の晩の出来事を学んでいます。イエス様は神の子キリストです。そして神が人となって来られたお方です。イエス様の教え、イエス様の行われた奇跡を見ればそのことは明らかです。しかしこの方はご自分の国に来られたのに、イスラエルはこの方を拒みました。彼らは自分たちの救い主を十字架につけます。つけました。しかしそれは神が私たちを罪から救うための方法でした。イエス様はその時が来られたのを知られたので、弟子たちだけを集めてご自分の愛を残るところなく彼らに示されました。それが最後の晩の出来事で、夕食の時にイエス様は弟子たちの足を洗い、そして拭いて、その後に弟子の中でご自分を裏切る者がいると言われました。そしてご自分がこの世から去っていくと言われ、また一番弟子だったペテロがイエス様を否定すると言われました。それを聞いて弟子たちはショックでしたね。不安に駆られ、彼らの心は騒いだわけです。それで前回のところでイエス様は、心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、ただ心を騒がすなと言わずに、なぜ騒がす必要ないのか、あなた方はすでに神を信じ私を信じているのであるから、私を信頼しているのであるから、心を騒がす必要はないと言われたわけですね。さらにそれだけではなくして、イエス様が去っていくのはあなた方のためになることであり、それは場所を備えに行くのですと言われたわけです。そしてその場所の備えができたならば、行って帰ってこないのではなく、また戻ってきてあなた方を私のもとに迎えます、そして私のいるところにあなた方をもおらせるためですと言われて、私のいるところ行く道はあなた方も知ってます、あなた方も知ってますと言うと、しかしトマスは知りませんというわけです。分かりません、どこに行くのか知りません、どうしてそこが分かりましょう、その道が分かりましょう、彼は大切な質問をするわけです。天国への道、神の国への道、神のもとに行く道、それはどのように分かるんですか。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に、神の国に、天国に来ることはありません。そのように言われた、今日はその続きですね、7節をご覧ください。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。イエス・キリストを知ること、イエス・キリストが誰なのかを知ることはとてもとても大切なことです。なぜならイエス・キリストを本当に知ることは、まことの神、この天地を作られ、ただお一人のお方、そのまことの神を知ることだからですね。マタイの福音書の16章でイエス様はピリポ・カイザレア地方に行かれた時、弟子たちにこう尋ねました。人々は人の子キリストを誰だと言ってますか。彼らは言いました。はい、イエス様、人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言ってます。今でもそうですね。イエス・キリストは誰なのか、偉大な宗教家の一人だと考える人たちもいます。そして偉大な教師だと考える人たちもいます。偉大な道徳を教えた道徳の教師だとそのように考える人たちもいます。当時も今も変わりません。そこでイエス様は弟子たちに言われました。人々はそう言うけれども、ではあなた方は私を誰だと言いますか。これもとても大切な質問です。あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか。 シモン・ペテロが答えていました。あなたは生ける神の御子、キリストです。イエス様、あなたは神の子です。あなたはキリスト、罪からの救い主です。そのように彼は正解を述べたわけです。弟子たちはイエス様が神の子、キリストであることを知っていました。しかしここでイエス様は弟子たちに何と言われましたか？あなた方は、もし私を知っていたなら、もし私を知っていたなら、どういう意味でしょうか？彼らはイエス様のことを知らなかったんですか？知ってたわけですよね。イエス様の素晴らしい教えを彼らは知っていました。それだけではありません。イエス様の行われてたくさんの彼らは奇跡を見てそれを知っていたわけです。さらにイエス様が神の子、キリストであることも知っていました。しかし、その理解だけでは十分ではなかったわけです。彼らはイエス様と父なる神との関係をよく知りませんでした。よく理解していませんでした。神が人となって来られた方であることを本当の意味ではまだよく理解してなかったわけです。なぜなら神が人となることはユダヤ人たちの考えの中には全くありえないことだからですね。神であれば人間ではなく、人間であれば神ではありません。神が人になることもなければ、人が神になるっていうこともありえない、考えられないことだったわけですね。しかし聖書は、イエス様は誠の神が人となって来られた方であることを教えています。ヨハネの福音書の1章の14節に、言葉は神であったと書かれています。一章の一節にそのことを書かれてますね。言葉によってこの世界は作られた。この言葉とはイエス・キリストを指してのことでした。そして言葉、イエス・キリストは人となってと14節にあります。イエス・キリストは人となって私たちの間に住まわれた。私たち同じようにこの肉体を取られた。目に見えない神が人となって来られた方、この方がイエス・キリストなんです。世の初めから父のもとにおられた方、父の懐におられた方が、父を説明するためにこの地上に来られました。そして同じヨハネの10章の30節でイエス様はユダヤ人たちに、私と父とは一つですと言われました。私と父とは一つです。それはご自分を神と等しいものにする。また神ご自身であるという宣言でした。それでそれを聞いたユダヤ人の宗教家たちはイエス様を石打ちにしようとして石を取り上げてこう言うんですね。あなたは神を冒涜したって言うんです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。だから彼らは石を取り上げてそれを投げつけようとしたわけなんですけど、彼らはイエス様がはっきりとご自分を神であると主張したっていうことが分かったわけなんです。しかし信じることはありませんでした。弟子たちはどうでした？彼らも実を言うとまだイエス様が神が人となって来られた方であるっていうことはよくは理解してなかったわけです。それでイエス様はここでおっしゃったわけですね。あなた方はもし私を知っていたなら、もし本当に私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やってあります。日本語ではしかし今やと日本語にこの訳されていますけれども、英語の聖書を読むと今からはってなってるんですね。今から何が起こるんですか。イエス様が捕らえられて十字架につけられるわけです。そして墓に葬られ3日目に死人の中からよみがえります。弟子たちはその方を目撃するわけですよ。彼らは自分たちも殺されはしないかと部屋に閉じこもるわけなんですけれども、復活されたイエス様が日曜日の夕方彼らが集まっている中に戸は閉められていたわけですけど、シャロームと言われて彼らは驚きのあまりだったんですけれども、私であるというと、彼らは大喜びをするわけで、その後にトマスが入ってくるわけですけれども、みんな喜んで彼に 私たちは主を見たって言うと、私は信じない、その、うん、手に釘跡に指を刺さない限り、脇腹に手を刺さない限り、私は決して信じないって言われる。見ないと信じない。みんなは喜んでいたわけですけど、彼だけその中に入れなかったわけです。でも幸いなことに1週間後、また日曜日に彼らは集まるわけです。その集まっている中にイエス様が現れて、トマスが言った言葉をイエス様は繰り返し言われるわけですね。トマス、あなたの指を私の釘跡に刺してごらんという。あなたの手を私の脇腹に差し込んでごらんなさい。で、するとトマスは何て言うんですか。私の主、私の、何て言いました、神って言ったわけです。私の主、私の神、イエス様、あなたは私を見たので信じたのですか。見ないで信じる者は幸いですと言ったわけです。トマスは私の主、私の神と言って、イエス様が誠の神であることが分かりました。弟子たちは皆十字架と復活を通してイエス様が誰なのか、イエス様が誠の神であることを本当に知るようになります。イエス様は言われました。もしあなた方が私を知っていたなら、あなた方は父をも知っており、またすでに父を見たのです。八節ご覧ください。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ピリポのことを覚えてますか。彼はこの福音書の一章にすぐ出てきましたよね。最初に弟子として召されたうちの一人でした。彼は友達のナタナエルに、私はモーセが律法の中で書き、預言者たちも書いてる方に出会いました、この方はナザレ人イエスですと言うと、ナタナエルはナザレからあんな田舎から何の良いものが出るだろうかというわけです。で、それに対してピリポはこう言いました。来て、そして見なさいって言ったんです。来て見てごらんよ、見なさい、見たら信じることできるからって彼は言うわけですよね。で、6章行くと、イエス様は大勢の人の群れがご自分のところに来られることを見て、このピリポに言われるわけですね。どこからピリポ、パンを買ってきて、この人たちに食べさせようかって。聖書は、イエス様は彼を試して、彼の信仰を試すためにそう言われたと書かれています。で、ピリポはその大勢の人々を見て、こう言うんですね。200デナリのパンでイエス様足りませんよ。そのように彼は言うわけなんですけれども、しかしイエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養ったわけです。ピリポはその奇跡も見ました。彼は見たんですよ。そして12章行くと、ギリシャ人の幾人かがピリポのところに来た記事が書かれてましたよね。で、このギリシャ人たち、異邦人です。聖書を知らない人たちがピリポのところに来て、イエス様にお会いしたいんですが、お目にかかりたいんですが、そのように彼に言って頼むわけなんですけど、ピリポはその異邦人がイエス様に対して興味を持つこと、関心を持つこと、イエス様を求めるのを彼は見たわけなんです。彼は見たんですよ。しかし彼はイエス様が誰であるか完全には理解していませんでした。イエス様があなた方は父を知っており、またすでに父を見たのですと言われると、彼は何て言うんですか。主よ、8節、私たちに父を見せてください、神を見せてくださいと、そうすれば満足します。この肉眼で神を見ることができるのであれば、彼の特徴を見たいということです。友達が信じないって言ってる。来て見なよって言ってる。奇跡も彼は見たわけですよ。異邦人が訪ねてくるのを見たわけです。見ないと信じない。見れば満足します。神を見れば満足します。見ないと信じない人、見ることで信じる人でした。多くの場合そうですね。 彼だけではありません。見えないものを信じない。でも見えないからないのか、そうではないですね。私たちは風を見ることできません。でも風は存在しないんでしょうか。空気は存在しないでしょうか。存在しているわけです、風があると、木が木の葉が落ちてくるわけで、なびくわけで、髪の毛もそうですね。風を私たちは感じることができるわけです。見えなくても存在するものはたくさんあるわけです。見ないで信じる人は幸いであると聖書は書かれているわけで、神は私たちのこの肉眼で見ることのできない方なんです。しかし見ることのできない神が人となって来られました。この方がイエス・キリストなんです。キリストとは救い主という意味です。イエスというような名前で、それは神は救いという意味です。主は救いという方です。9節ご覧ください。ピリポは、ごめんなさい、9節、イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。ピリポはイエス様は神が人となって来られた方であることを本当にはまだ理解していませんでした。彼はモーセが律法の中で書き、預言者たちも書いている方、そのようには理解していました。またメシアである、キリスト救い主である、神の子であるとも理解していましたが、神が人となって来られた方であるとは知りませんでした。およそ3年半彼はイエス様についてきたわけですよ。権威ある教えも聞きました。多くの奇跡も見ました。しかしイエス様と父なる神、まことの神との関係がどういう関係なのか知ってるようで、あまり知らなかった、よく知らなかった、よく理解してなかった。それでイエス様はピリポに言われたわけですね。私を見た者、父を見たのです。イエス様を見た者は誠の神を見たのです。イエス様は目に見えない神が目に見える形、いわゆる人となって来られた方であると聖書は繰り返し教えています。例えばコロサイの一章15節にはこう書かれています。御子は、イエス・キリストは見えない神の形であると書かれています。御子は見えない神の形。ヘブルの一章の一節から三節にはこう書かれています。神は、誠の神は昔父祖たちに、旧約聖書の時代に預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。そうですね、旧約聖書はそのことが書かれているわけです。しかしこの終わりの時には御子によって、イエス・キリストによって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は、イエス・キリストは神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますとあります。イエス様は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れです。神は目に見ることできません。どのようにでは誠の神を知ることができるんですか。それはイエス・キリストを知ることなんです。そしてイエス・キリストをどのように知るんですか。それはイエス・キリストについて、誠の神について書かれてある聖書を読むことなんです。聖書は神の言葉で、神について書かれている書物です。イエス様を見た者は神を見たのです。十節、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は 私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。11節、私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。聖書はイエス・キリストと父なる神、まことの神とは一つであると教えています。イエス様は神の御心を行うために地上に来られました。そしてイエス様はここで私が話している言葉は自分から話しているのではなく、それは父からのもの、まことの神からの言葉であるとおっしゃったわけです。ですからキリストの言葉は神ご自身の言葉なんですね。イエス様はいつも神の御心を完全にお語りになったわけです。部分的にではありません。完全に神の言葉をイエス・キリストは語りました。ですから私と父とが一つであることを信じなさいとおっしゃったわけです。信じなさい。いや、私は信じることできないんです。そういう人がいるのであれば、なんて言われました？さもなければ何によって？技によってっていう。イエス様が行われたことによって、その奇跡を見れば分かる、そのことによって信じなさいと言われました。ヨハネの10章の37節38節でこうおっしゃるんですね。もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じないでいなさい。イエス様は口だけであって、教えだけであって何も神の技をしてないのであれば信じなくていいよってこと。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても。ユダヤ人たちは信じられなかったわけです。だが彼らにイエス様はそのことをおっしゃったわけですけれども、信じられなくても何て言いました？技を信用しなさいって言った。技を信じなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、理解し、また知るためです。おっしゃったわけです。イエス様は誰なのか、イエス様の教えたこと、そして行われた多くの奇跡を見れば明らかです。この福音書で私たちはすでに見てきたように、イエス様はまず2章においてカナの婚礼で水をブドウ酒に変えましたね。そして遠くにいながら言葉一つで王室の役人の息子を癒しました。で、38年もの間病気にかかっている人を歩かせ、5つのパンと2匹の魚で5000人を養い、嵐の水の上をイエス様は歩かれ、そして生まれつき盲人を見えるようにさせ、死んで4日にもなるラザロ、完全に死んだ人を死人の中より生き返らせました。この福音書の著者であるヨハネはそのことを目撃者の一人であったわけです。彼はこういうわけですね。イエス様の行ったことは他にもたくさんある。しかしもしそれらを一時書き記すなら世界も書かれた書物を入れることはできまいと私は思う。彼はたくさんの奇跡を目撃したわけなんですけれども、その中から7つだけをピックアップして、確かにイエス様が神の子でありキリストであることを証明したわけです。そしてそれだけではなくして、神が人となって来られた方であることを、そのイエス様の行われた奇跡は証明しているわけですよね。イエス様が誰なのか、それも明らかなんです。イエス・キリストは救い主であり主なんです。まことの神なんです。神が人となって来られた方なんです。イエス様はそのことをここで教えておられるわけですね。12節ご覧ください。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。 私が父のもとに行くからです。誠に誠にとはイエス様が大切な話をなさるときに好んで使われる表現です。とてもとても大切なことですから、よくよく聞きなさいという。私を信じる者は私の行う技を行うと言われました。その通りに弟子たちはイエス様が行われた同じ技、同じ奇跡を行います。そのことが書かれているのがこのヨハネの福音書の次の書物である使徒の働きです。ペテロとヨハネは生まれつき足のなえた人を歩かせる記事が書かれてますよね。彼らが午後3時の宮に、いつものように死の宮に行くと、そこで足のなえた人がいるわけで、彼が物乞いをしていたわけですけれども、ペテロが私には金銀はない、しかし私のにあるものをあげよう、ナザレ人イエスキリストの皆によって立ち上がりなさいと言うと、彼は生まれつき足がなえていたわけですけれども、そこで立ち上がって喜び踊って彼らと一緒に宮の中に入っていく記事がありますよね。でパウロという人物が出ます。彼は以前はクリスチャンたちを迫害するものでした。しかし復活のキリストが彼に特別に現れてくださり、彼は異邦人への使徒、いわゆる聖書を知らないユダヤ人以外の人たちに対して彼は使わされていきます。彼を通して神はたくさんの奇跡を行われました。そして死人さえも生き返らせました。また他の弟子たちによって多くの奇跡が行われました。使徒の働きの5章の12節にはこう書かれています。使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。イエス様がなさった同じ技を彼らはするわけなんです。そしてここでイエス様は何て言われます。またそれよりもさらに大きな技を行いますと言われたわけなんですけど、どういう意味でしょうか。イエス様よりもさらに大きな技を、彼らはイエス様よりすごいことをするのか。それは質的な意味ではないわけですね。量において彼らは大きな技をしていくわけです。今まではイエス様だけが技を行われましたよね。そしてイエス様の働かれた地域は限定されてて、イエス様はイスラエルの失われた家のため、イスラエルのためにそれを優先してイエス様は働きを行われたわけです。しかしイエス様が十字架につけられて葬られて、よみがえった後に天に戻られるわけで、天に戻った後約束の聖霊が下りました。で約束の聖霊が下ると弟子たちを通して福音の働きがどんどん広がっていくわけです。でペンテコステの祭りで人々が集まっていたわけですけれども、聖霊が下ると彼らは他国の言葉で主に、話を祈っているわけで、それを聞いた人々何のことかといって集まってきた時に、ペテロと教会が立ち上がって、ペテロのたった1回の説教、おそらく2分30秒か40秒かぐらいの、あの本当に短い説教が2章に書かれているわけなんですけれども、彼の1回の説教でなんと3000人の人たちが救われる。3人の人ではないんです。3000人の人なんです。彼はシンプルに福音を語りました。先週礼拝終わって、一人の方が聖書の話をもっと聞きたいです。で私はちょっと姉を空港まで送らなければならなかったので、和樹君にお願いしたわけなんですけども、彼が福音をシンプルに語ると、その方はイエス・キリストを信じました。とてもこの救われた人も嬉しいわけですけど、伝えた人も嬉しいですよね。誰かが救われることほど嬉しいことはないわけです。一人の人が救われることも天において大きな喜びなんですけれども、聖霊が下るとペテロの1回の説教で3000人だ、3人ではなく30人でもなく300人でもなく3000人が救われるわけです。さらに5000人が加えられて、教会がどんどんどんどん成長していくわけです。聖霊の働きでしたね。そして福音はエルサレムからユダヤ、サマリア、マケドニア、ギリシャ、そしてローマへと世界中へと広がっていくわけです。 今では世界中にこの神の国の福音が、キリストの福音が伝えられています。そして人から人に伝えていくわけなんですけど、今は便利な時代になってて、もうネットで LINE で、あと何て言うんですかね、いろいろありますよね。私はあまりよくわかんないんですけど、そういうもので福音がもうすぐさま多くの人たちにどんどん広がり続けているわけです。イエス様が言われた通りですね。働きがどんどん拡大していったわけです。なぜ福音の働きが広がったんですか。十二節でイエス様は何と言われました。私が父のもとに、神のもとに行くからですとおっしゃったわけです。弟子たちはイエス様が去っていく、もうこの地上を去っていく、見えなくなってしまう、死んでしまう、そのことで彼らは不安になったわけです。今までイエス様に頼ってたのに、そのイエス様がいなくなってしまう、イエス様が働きをなさったのにそれができなくなってしまう、一体自分たちはどうなってしまうんだろうか、彼らは心を騒がしていたわけなんですけど、イエス様は、私が去っていくことはあなた方にとって良いことなんだよ、心を騒がせる必要はないよ、なぜ私は父のもとに行って、その家を作るために行って、できたならばあなた方を迎えに来る、私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ父のもとに来ることはできない、ピリポは父を見せてください、あなたは私を知らなかったんですか、私を見たのは父を見たのです、どうして私たちに父を見せてくださいと言うのですか。イエス様が誰であるかはっきりと示した後、そして私が去っていくことは、実を言うと働きがしぼんでしまうのではなく、ダメになってしまうのではなく、逆のことであって、働きがもっと大きくなるということなんです。彼らはもう働きが終わってしまった、漁師を辞めてついてきたのに3年半も、もうこの先失業保険でどうしようかなみたいな、リストラでどうしようかなみたいな、もう働く仕事がない、いやそれどころかイエス様が殺されてしまうわけで、自分たちも殺されをしないかと彼らを恐れるわけです。不安に駆られました。心が騒ぎました。でも実を言うと、それは心が騒ぐことではなく、実際は心がワクワクするような、心が踊るようなことであったわけです。今までイエス様一人で福音の働きを進めてたわけで、弟子たちはただついていくだけだったわけですけれども、しかしイエス様が父のもとに帰ると、神のもとに行くと、別にもう一人の助け主が父から使わされてくるわけです。で、彼らは聖霊の力を受けて、自分の力ではなくして、聖霊の力によって彼らは爆発的にこの神の国の福音を広げていくわけなんだ。だから私が去っていくことは、心を騒がせることではなくして、神を信頼しなさい、私を信頼しなさい、場所の用意して戻ってくるけれども、私が去っていくことによってあなた方の働きがしぼむのではなく、むしろ逆で働きは広がっていくということ。この先どうなっていくのか、彼らにはっきりとイエス様は示されました。そして最後に13節をご覧ください。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。14節一緒に読みます、はい、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。イエス様は先ほどのところで弟子たちに、私の行う技よりもさらにあなた方は大きな技を行うと言われました。でもそれは弟子たちの力によってではありません。そのことをイエス様はここでおっしゃっているわけです。あなた方は私よりも大きな技を行います。彼ら心を騒がしているわけで、大きな技を行います、どのようにですか。私はそれをしましょうとおっしゃる。私はそれをしましょう。繰り返しイエス様がおっしゃってますね。私はそれをしましょう。イエス様が弟子たちと一緒にいる間、イエス様が彼らの必要のすべてを 満たしましたよね。彼らがお腹を空かせている時にはパンをイエス様を与えたじゃないですか。しかも5つのパンで5000人を養う、何もないところからイエス様はそのようなことのできる方だったわけです。また敵が彼らをいつも攻めてきたわけですけれども、弟子たちは大丈夫だと、いつもイエス様が彼らを守ったわけです。それだけではありませんでした。彼らは仕事を教えなくてイエス様についていったわけで、税金問題があったわけですけども、彼らも税金もイエス様は魚の中から釣りをさせると、そこにコインが入っているからそれをしなさい、そしてあなたと私のために納めなさいといった記事も書かれている通りに、イエス様は全ての必要を満たしたわけです。全てのことを彼らのためにしてくださったわけです。しかしそのイエス様が去っていくわけですよね。それで彼らを心配するわけですよ。今まではイエス様が一緒だったから、見える形で一緒だったから、イエス様にただついていけばイエス様が全部備えてくれた。食べるものも飲むものも住むところもお金の問題も心配する必要なかったし、自分たちを攻撃する人がいてもイエス様がいつも守ってくれたわけなんです。でもイエス様が去っていく話をするときも彼らはちむどんどんするわけですね。もうドキドキドキドキして、もう心が騒いで、どうしようどうしよう。でもイエス様は、私が去っていくことはあなた方にとって益なんだよ、働きは広がるよ、広がるだけではなくして私がそれをしましょう、彼らのために何でもしましょうと言われた。どのようにイエス様は弟子たちのために何でもしてくださるんですか。何て言われました。求めなさい、求めなさい、祈りなさいということです。祈りによって主は彼らの必要を全部満たし、死んだままであれば答えることできないわけで、主はよみがえって誰であるかをはっきりと分かるということですね。神であるわけです。で、働きが広がっていくわけなんですけども、自分の力ではなくして求めなさいということです。祈りなさい、そうすれば与えられるわけですね。そしてここで二度もイエス様は私の、なんて言ってます、私の名によって求めるならと強調しています。私の名によって、どういう意味でしょうか。私の名によって、私の名とは、名前はその人の人格や性質を表すものです。イエス様にふさわしい願いなのか、私たちの願いが神の御心にふさわしい願いなのか、私たちの願いが神の望んでおられることと一致しているのか、もし神の御心と一致しているのであれば、神の望んでおられることと一致しているのであれば、あなたの祈りは何でも叶えられます。第一ヨハネの5章の14節、何度も開いているところですけれども、開ける方どうぞ開いてください。第一ヨハネの最後の方です。同じヨハネが書いた手紙ですね。第一ヨハネの5章の14節にこう書かれています。初めての方は前の方にも出ています。こう書かれています。何事でもってあります。どんなことでも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったこと、願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。どうしたら祈りが叶えられるんですか。答えは、どんなことでも神の御心にかなう願いをするということなんです。私たちの教会では水曜日は旧約聖書を学んでます。日曜日は新約聖書をずっと学び、旧約聖書はずっと今旧約聖書を学んでて、今は列王記っていうところを学んでます。イスラエルはダビデ王の時代に統一国家になりました。そしてダビデの子ソロモンの時代に国は最も栄えました。神は夢のうちにソロモンに現れてこうおっしゃるんですね。ソロモン、あなたに何を与えようか。 私に願いなさい。皆さんどうですか？神様が何を願うか。願いなさい。ソロモンは何て答えたのか。彼はこう答えるんですね。善悪を判断しあなたの民を裁くために知恵を与えてください。彼は知恵を求めたんです。神様は私に知恵を与えてください。聖書はこの願いは主の御心にかなったと書かれています。この願いは主の御心にかなった。それでソロモンは知恵が与えられます。彼は知恵によって主の宮を建て、そして王宮を建て、さらにたくさんの事業を彼は成功させるわけです。その、噂を聞いて、他の国々の王たちが彼に謁見したいということで来るわけ で、シェバの女王に至ってはその、素晴らしい主の宮を見て、王宮を見て、そしてそこで働く人たちの態度や働きぶりを見て、もう言葉にならない、胸が詰まった、そのような圧倒的なその働きを見て、そう書かれている。知恵によって彼は大成功を収めました。そしてソロモンが願わなかった富と名声も神はお与えになったんです。祈りが叶えられるのは私たちの願いが神の御心にかなうときなんです。イエス様は私の名によって求めなさい、私の名によって求めるなら何でもそれをしましょうとおっしゃいました。何でもとはこれ何でもなんです。どんなことでもです。霊的なこと、それだけではありません。精神的なこと、肉体の健康のこと、そして私たちの経済、人間関係、ありとあらゆるあなたの生活の全般に神は関心を持っておられるわけです。どうぞ神の御心にかなう願いを主に祈ってください。でも私たちの貪欲な願いを満たすためではありません。何のためですか？神が栄光をお受けになるためですと書かれています。神が栄光をお受けになるため、神は私たちの必要のすべてを満たすことのできる方です。あなたは何を神に求めますか？あなたの願いは何でしょうか？それは神の御心にかなう願いでしょうか？それとも自分の欲望を満たしたいためのものでしょうか？またそれは神の栄光になることでしょうか？それとも自分が有名になりたい、自分の栄光のためでしょうか？それは人々の祝福になることでしょうか？それとも自分の利益だけを考えてのことでしょうか？もしあなたの私の願いが神の御心にかなう願いなら、そして神の栄光になることなら、また人々の祝福になることなら、神はその願いを必ず叶えてくださいます。神は私たちに救いの恵みを与えてくださいました。私たちが救われたのは自分の頑張りではありません。行いは関係ありません。神がしてくださったこと、イエス・キリストの十字架を信じる信仰によって私たちは皆救われたわけです。これが救いの恵みなんです。で、神は私たちを救っただけではなくして、私たちの生活全般に関心があるわけです。それを満たす方なんです。必要なことは私たちがこの方を信頼して、この方に主イエスの御名によって、神の御心にふさわしい祈りをしていくことなんですね。そうすると、神はあらゆる恵みを私たちに与えてくださる方なんです。神を信頼して、キリストの御名によって信じて祈り続けましょう。そうすればあなたの祈りは叶えられます。そして神の栄光があなたを通して表されます。ああ、キリストを信じたら本当に幸せな人になるんだな。問題がないわけではないんですけど、問題の中にあっても、あの人はいつも心を落ち着かせ、神に信頼し、キリストに信頼して生きている。 いつも絶望のような状況に見えたとしても、いつも希望を持って歩んでいる。ああ、あの家庭は幸せだな、あの夫婦は幸せだな、あの人本当に幸いな人だな、問題の中にあってもそのように希望を持って生きている、あの人が信じているキリストは誠の神であると、人々は神の皆を褒めたたえるようになります。ですから私たちは問題の中にあっても心を騒がせやすいものなんですけれども、心を騒がさず神を信頼し、キリストを信頼し続けましょう。そしてこの方に祈りましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな恵み、大きな愛を感謝します。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちを救ってくださり感謝します。そしてただ救うだけではなくして、私たちの生活の中で、人生の中で起こるさまざまな問題の中にあっても、私たちは心を騒がすことがあったとしても、すぐにそれをやめてあなたに信頼できることをありがとうございます。どうぞ私たちが日々あなたに信頼して信じて祈り続けることができますように、あなたがあらゆる恵みを私たちに注いでください。主の御名に栄光がありますように。私たちの救い主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りします。アメン。